皆さん、こんにちは。社会的健康戦略研究所職域部インターネットラジオ。本日もお送りしていきます。ナビゲーターを務めます、社会的健康戦略研究所で理事をしております、渡辺武智です。よろしくお願いします。今回もオンライン収録を続けています。聞きづらいところがあるかもしれませんが、ご容赦ください。本日は前回に引き続きまして、社会的健康戦略研究所で幹事をしていただいております、浜崎信夫さんにお越しいただいております。浜崎さん、本日もよろしくお願いします。
はい、どうもこんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、では今日は浜崎さん、社団での活動についていろいろお伺いしたいなと思っております。浜崎さん、社団の中ではいくつか仕事を任されてやっていただいていると思うんですけども、まあ、その中の一つとして地域部会があるかなと思っています。で、この地域部会が本格的に始動しだしたのっていうのは、この2021年の4月からっていうことでよろしいですかね。
そうですね。はい。
もともと昨年の段階でも地域部会が始まりますよっていうのはアナウンスはあったんですけども、この4月のタイミングでこう動き出したのっていうのは、まあどういった理由が終わりなんですかね。
二つあると思ってます。一つは、これまで地域部会として各地域の中のユニット、これを変えたくということで、細野さん、地域部会の細野さんが昨年からずっとやってきたところ、これは具体的に動き出しそうだという、一つのタイミングであったということ。それが二つ目は、職域部会の方で様々な活動をやってこられていて、それが具体的に提供できる形になってきていると。であれば、それを、研究というレベルとのその市場投入ではなくて、実際にそれがどう活かされるのかというところの社会実装の機会が必要なタイミングだったと思っています。そのタイミングが、この4月というタイミングにちょうどうまく重なったんじゃないかなというふうに私は理解しています。
はい、ありがとうございます。まあ、そういったお話が浅野代表理事の方から終わりになったのかなと思うんですけども、まあ、これ浜崎さんが、じゃあこれをぜひ、じゃあ自分でやってみようって思われたものってどんな点なんですか？
私がこれをやってみようと思ったのは、やはり高齢化社会というところが日本が最も進んでいる社会課題、これを先進国であるということで、それがやはり高齢者の方々が日常生活の中で何をやって考えているか、何を悩んでいるか、そういうことを捉えた場合に、地域の中にその健康という部分、または地域で事業をやっている事業会社さん、その地域の中で何をやっていけば地域社会の中が活性化するかという視点で見ている方々がいらっしゃいますので、それにうまく活かせるものを形作って、社団がそれをうまくこうコーディネートしながら、なおかつ新たな試みを実装という形でやっていきながら、効果を出せていければというふうに思っておりますので、そういうところで活かせるんじゃないかなというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。その第一弾が今皆さんで活動している愛媛プロジェクトっていうことになると思うんですけども、今浜崎さんがおっしゃっていただいたことを、まあ、全てが全ていきなり全部達成っていうふうなわけにはいかないのかなとか思うんですけども、この愛媛プロジェクトではまず何を目指すとよろしいんですかね。
私が個人的に感じていますのは、今やっている延長線上に今一度地域の特性を明確にすること、これはどの自治体でやるときもそうだと思ってます。ですから、なんて言うんでしょうか、地域の、まあ、マーケティング分析ですよね。その地域の中でどんな課題を抱えていて、それをどう解決していくことによって、そこで生活されている方々にとって何がメリットになるのか。で、そのメリットが見えたときに、皆さんが一枚岩となって動くのか。そこのところの、その、シナリオにつながるマーケティング分析が、やっぱり、いろんなところにおいてやる場合には必要になるかと思っています。で、それが見えてくれば、この地域の特性、習慣に合わせて、こういう形で入ることによって一番分かりやすいパターンだなとか、その相手の方のその腹に落ちるような形で情報を提供していかないことには、なかなかうまく波長が合わないということが世の中いっぱいありますから、そこのところもうまく入り込むためには、相手をよく知るということ、そして相手が分かりやすいところに落とし込んでいくというところが、この社団として提供していこうと思っている環境はとっても重要なポイントになるんじゃないかなと思っています。
はい、ありがとうございます。まあ、私もここ数ヶ月このプロジェクトに参加させていただいて、今すごく思っ ているのが、浜崎さんがおっしゃっていただいたように、そのお互いのギャップをこう確認しているような段階なのかなと。なんかいろいろこうやってみて、なんかどうもお互いすれ違ってるのがあるな、みたいなことをなんか感じて、それでやっとお互いでこう意見をぶつけ合えるようなところに来たのかなっていう印象なんですけども、浜崎さんから見てどうですかね。
はい。そういう意味では本当にお互いが正直に自分たちの思いと、それから、困っていること、それをうまくそのぶつけ合うことにたどり着いたんじゃないかなと思ってます。で、どうしてもこれは必要な部分になりますから、そこに行かないと本物が生まれない。そう言っても過言じゃないと思うんですけども、つまりその方々が長くそれを継続していくためには、そこの壁を乗り越えないと、なかなか空中分解してしまうことにはいかれませんので、非常に重要なポイントだと思ってますので、まさしくそれを今体現しているというふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。じゃあ今はもう遠慮せず、けんけんがくがくとぶつかっていけばいいってことですかね。
そう思います。というのは東京で生活している方々が、地方のその方々がなぜそこにこだわるのか、なぜこの部分をうまく超えてくれないのかというところは、やはり消臭感ですとかいろんな意味での違いがありますから、そこをやるためにはどうしても必要な部分だと思ってます。
はい、ありがとうございます。これちょっとまだ見えないところではあるんですけども、この今の違いっていうのは、その地域によってもやっぱりかなり違いがあるもんなんですかね。
はい、あると思ってます。愛媛部会の活動、当然重要な活動と違って言いますけども、まあ、私また個別に、いろんな地域を、まあ、開拓の活動やってるんですが、そこで起こっていることはちょっとまたちょっと違った経緯のものになってます。で、その地域の中で何が起ころうとしているのか、どういう人たちがいるのか、その方々にとって何がものすごくモチベーションにつながっているのか、そういうことがこう、現地の方々と話をしていくとこう見えてきたときに、あ、ここを抑えることによってこの方々とはハンドシェイクできるな、共有できるなというところが見えてくるんですね。そうすると、そこを切り口として、この方々とこの話をするときには、この材料を使ってこういう形で一緒にやっていこうという情報の共有化と、それから戦略の共有化を図っていくと、もしかすると分かってもらいやすいんじゃないかというところも、その検討に生かされるというのがありますね。ですから今のご質問にありますように、地域の方々が抱えている課題が何かという部分、そしてその地域の中で当然と思われていることは私たちにとってみれば気がつかなかったことってもありますから、それをやはりお互いがぶつかることによっても分かることもありますし、うまくこちらがマーケット分析を行いながらそれを感じ取っていくというところが重要かなと思ってます。
はい、ありがとうございます。そういった点で言いますと、まあ、これから愛媛以外でも他の地域もこうね、この経験を生かしてご支援しようっていうふうに思いがあるわけですけども、やはりそこのお互いをこう把握するというんですかね、そういったところに行くためには、やっぱりそれなりの時間はそれぞれ必要なものなんですか？
一番最初の入り口は必要だと思います。どうしても初めて出会った時って、普通の友人、友達関係でもそうだと思うんですけども、お互いよく見せようとする部分あるじゃないですか。でもそこでは見えないものが数多くあったりしますから、だからこそ腹を割って話をできる機会というものがあって、そこを超えた時に、いろんな意味での突破行動情報が見えてくるということは多々あるかと思ってます。
はい、ありがとうございます。じゃあその辺はもう浜崎さんもいろんな地域でたくさん経験されてきてるってことなんですね。
そうですね。今そういう意味では本当に面白い自治体さんとの話し合いが今起こりつつありますから、そうすると愛媛プロジェクトというそこで感じ取ったことを経験したことをそれと違った形でこういう形であるとまた特色出せるかもしれないなというところを感じながら、そこの地域の方々と話を始めてます。
じゃあそういった点でもまた社団の方でも皆さんで協力しようみたいな場面もあるかもしれないってことですね。
そういうことです。そういうことです。
はい。
必ず必要になると思ってます。
はい、ありがとうございます。で、今の活動の中で職域部の方でまずは経営コンサルユニットの方からご協力いただいて、まあ、そのあと続けて今事業者ユニットの方も入ってきて、担当者ユニットの方もまたさらに支援っていう形で入っていこうとしているわけですけども、そういった職域部の方々に浜崎さんからこう期待されることってありますか？
まず職域部の方々からすると一生懸命真剣に議論し合っていること、これはまず役に立つ部分としてあるかと思ってます。それを今度その組織の中で働いている方々に対しての部分であり、でそこで働いている方々はいずれ年を取って地域に根差す高齢者になっていくとした場合に、その地域の中に何があったら必要なのかというところ、これをやはり、愛媛深い、また他の地域でやっていく、その社会実装という中において、ぜひご自身たちのプロダクトアウトじゃなくて、何が必要なのかというところを見つけながらそこを当てはめていくという努力がお互いに必要になるかと思ってますので、そこはぜひ今回のこと、または今後のことにおいて、ぜひ、一緒に話をしながら、悩みながら、考えながら作っていければというふうに思っています。
はい、わかりました。じゃあ、期待されることも結構大きいわけですね。
大きいですね。はい。
はい、ありがとうございます。今日は愛媛プロジェクトの話を中心に社団での活動をお伺いしました。また引き続き愛媛プロジェクトの方ありますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。はい、では本日は浜崎さんありがとうございました。
ありがとうございました。